ラジオゼミナール、この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っていきます。ご案内、吉良武雄です。今年度最後の放送になります。高崎経済大学副学長、水口武史先生です。水口先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今年度のラジオゼミナール、このコロナ禍で前期はですね、前の年度の振り返り再放送でお届けをしました。
はい、皆様もコロナで大変ご苦労されたと思いますが、大学も、ずいぶん苦しみました。
はい、
前期は、大学もすべて遠隔授業だったんですけど、後期には、ゼミだけは対面授業に戻しまして、少しずつ対面授業の割合を増やしてきたというところです。遠隔授業には、いい面もいろいろありますので、こういう仕組みはこれからも続けていこうかなというふうに思っています。
はい、で来年度なんですが、
はい、来年度はですね、基本的には授業をコロナの状況次第ではありますけども、今のぐらいの状況で落ち着いていれば、対面授業に戻していくという予定になっています。
やはりこの大学生活というのは学生さん同士が会って語らいの場も必要でしょうし、
はい、
先生と学生さん、
はい、
そして学生さんと社会っていう、
はい、
そういう部分では、オンラインで済ますことができない部分も大きいですよね。
はい、そうですね。授業だけであれば、遠隔授業でも十分な効果が得られると思うんですけれども、特に高崎経済大学の場合には、全国の学生さんが一堂に会してコミュニケーションを取る、そのことから学ぶという面もありますので、大学のキャンパスに、集まってもらうということが大事だなと思っています。ですので、あえて、対面に戻していこうと、こういうことを考えているところです。
はい、学生さんも学業自体が大変になるっていうこともあったと思いますし、先生のこともですね、ラジオゼミナールの中でも、授業についてですね、いろいろなこう工夫をなさった、非常にこう苦労した部分もあるというお話も出ました。新型コロナウイルスから私たちはこう何を学ぶべきなのか、このあたりも伺っていきたいんですが。
はい、そうですね。コロナウイルスで大変だったねというだけではなくて、なぜこんなことが起こったのか、そしてこのコロナウイルスをどういうふうに理解すべきなのかということを考える必要があると思います。
はい、
やはり環境や社会の課題というのが、非常にコロナを通して明らかになったという面があると思うんですね。
環境や社会、
はい
はい、
一つは社会の面でして、コロナ対策というのは、基本的には自宅で仕事をするとかですね、できるだけ人に会わないということが対策になるんですけども、そういうことができる人とできない人、あるいはそれをしても生活に困らない人と非常に困る人がいる。つまりコロナウイルスをきっかけにですね、社会に非常にこの経済的な格差があるんだと、でそれが非常に深刻なものなんだということを、私たちに、改めて教えてくれたと思うんですね。で私たちはそういうことにもこれから取り組んでいかなきゃいけないだろうというふうに思います。一方でそのコロナウイルスがなぜ起きてきたのかというふうに考えますと、
はい、
実はこれ自然環境の破壊と非常に結びついているんだろうというふうに言われています。
コロナウイルスが自然環境の破壊、
はい、もともとなぜコロナウイルスのようなものが流行ったのかということなんですけど、はっきり分かっていないのですが、おそらく何らかの野生動物、多分コウモリじゃないかと言われているんですが、そういうその生物の中に潜んでいたウイルスが、たまたまこう人間に移って広まっていったと。ではなぜその野生動物の中で今まで静かに過ごしていたウイルスがですね、人間に移ってきたのかというふうに考えますと、
はい、
どうもこう自然環境を破壊して人間と自然との距離が近くなってきた、そのことが、コロナだけではなくて以前は SARS ですとか MERS ですとか、さまざまな感染症が流行っていますけども、そういうものの原因になってるんじゃないのかなと。まだ私たちの知らない未知のウイルスがたくさんあるだろう。それは自然に触らないで、そっとしておけばいいんですけども、私たちが自然をどんどん開拓していくと、結果的にそういうウイルスと接触する、確率が増えていきますよね。ですから直接こう影響がないように見えても、自然環境を破壊していくと長い目で見て、大きな影響を受けてしまう、そういうことがあるのではないか。それは非常に大きな教訓なんだろうなというふうに思います。
このコロナ禍も世界的な 大きな影響になってるわけですもんね。
はい、そうですね。ですから単に自然が大事とか、かわいそうとかということではなくて、私たちの生活を安定的にするためには、まあ、自然を守っていくということが必要なのだということなんだと思うんですね。でそういう意味で言うと、そのコロナウイルスと並んで自然を破壊することで結果的に大きな影響を受けるものというのがもう一つあります、
はい、
それが気候変動ですよね。まあ、二酸化炭素を排出すると地球が温暖化をして、まあ、結果的に豪雨や水害で非常に大きな影響を受けることになる。これも感染症と非常に似ていまして、
はい、
目の前すぐには特に影響がないように見えてもですね、いずれ非常に大きな危機になって帰ってくる、まあ、そういうものの一つだろうというふうに思います。
地球温暖化、気候変動ということでは、やはり二酸化炭素をどうやって抑えていくか、まあ、排出量をゼロにするかという部分ですが、水口先生に半年前にですね、お話しいただいてから、この半年間でだいぶ日本の様子も世界的な様子も変わってきてるかなと思うんですが、
はい、はい、そうですね。前回お話したのがちょうど半年前ですが、それから今日までの間に大きな出来事が2つありました、
はい、
1つは日本で、菅政権ができたこと、
はい、
もう1つはアメリカでバイデン政権ができたことです、
うん、
そしてお二人とも2050年に、二酸化炭素の排出を実質ゼロにする、ネットでゼロにするという宣言をされました、これは非常に大きな世界の転換なんだと思うんですよね。
もうアメリカなんかはトランプさんの時から考えれば180度、はい、変わったということですもんね。
そうですね。トランプ大統領はパリ協定という世界の協定から、離脱をしましたけども、
はい、
バイデンさんは、大統領に就任した直後に、パリ協定に復帰をしまして、2050年ネットゼロという宣言をされました。で2050年にネットゼロというふうに言われても、
はい、
私たちの生活には直接影響がなさそうに見えると思うんですけども、実はそうでもないんですね。でこれ2050年にネットゼロにするためには、実は2030年までに4割から5割ぐらい二酸化炭素を減らさなければいけないと言われています。
2030年ということは、
はい、
もうあと10年ないぐらいと。
そうなんですよね、
ええ、
あと10年以内に4割から5割ぐらい減らそうということ。
もう半分以下に。
そうですね。でそうしますと政策的にも非常にいろんな政策を打っていくことになりますし、個々の企業もネットゼロ、自社の製品を作るのにも二酸化炭素は出ていませんと、はい、いうことを、まあ、言っていかなきゃいけないように、まあ、なるわけですね。例えばiPhone とかですね、はい、iPad を作っている会社 Apple ですけども、Apple は、自社の製品を作るのにもう二酸化炭素は出さない、っていう宣言をしています、
うん、
そうするとアップルが工場でその iPhone を作るだけではなくて、その部品もですね、ネットゼロでなきゃいけない。アップルに部品を供給する、これサプライヤーというんですけど、
はい、
サプライヤーの方もアップルにはですね、ネットゼロの部品でないと、まあ、買ってもらえないということになるんですね。
なるほど。
じゃあネットゼロの部品ってどうやって作るんだと、さあなかなか困るわけで、
はい、
じゃあアップルに買ってもらう部品はどうするかと、どこかで再生可能エネルギーだけでできている電気を見つけてきて、
はい、
そこで生産するしかないんですよね。
あ、じゃあ生産する場所自体が変わってくる。
はい、ネットゼロで部品を生産しようと思えば、ネットゼロの電気のある場所へ工場を移転していくということが必要になってくる。言い換えれば、ネットゼロの電気を提供する地域には工場が集まるし、そういう電気が得られない地域からは工場が出ていってしまう、こういうことになるのではないか。いわば地域と地域がネットゼロをめぐって地域間で競争するという時代にこれからなっていくんじゃないのか、そういうことに気がついていかないといけないと思うんですよね。
それほど遠くない将来にそういうことになると。
そうですね。これはネットゼロができるかどうかというのが一つの、まあ、差別化要素ですから、まあ、各地域でですね、ネットゼロ工業団地みたいなものを誘致、はいはい、作ってですね、そういうところに工場を誘致できれば、その地域には工場が集まってくるんですね。ですから地域間で CO2 をどのくらい早く減らせるのかという、今そんな競争が始まろうとしている。でそれが地域の将来にも関わってくるということじゃないでしょうか。
例えばその再生可能エネルギー電気なんですけれども、どういったものがありますか。
はい、おそらくですね、電気と再生可能エネルギーとして一番あの可能性が高いのは太陽光発電と、はいはい、風力なんですね、群馬県は残念ながら海がありませんので、はい、洋上風力というわけにはいかないのですけれども、まあ、太陽光発電 の、 あの可能性は非常に大きいと思いますから、
日照時間長いですもんね、
はい、場合によっては地熱というのも使えるのかな。あの温泉が出てるということは地熱が近いところにあるわけですから、あの地熱発電というのも一つの可能性だろうと思いますね。
太陽光なんかは整備もね進んでるところもあるかもしれませんけれども、再生可能エネルギー工業団地が高崎にもできるかもしれないし、そうなればより外からの目も向くという、そういう時代になるってことですね。
そうですね、
まあ広く申し上げると、その日本全体でってなればまた世界からも違った目で見られると、は
い、そうですね、まあ、世界も同じ競争しているんですね、ヨーロッパも、アメリカも国境炭素税ということを考えていまして、はい、やはり二酸化炭素をたくさん出す地域からの製品には高い関税をかける、
うんうんうん、
でそうやってあの、自分の地域がですね、あのネットゼロに貢献しているのであれば、そういう企業をきちんと守っていくということをしようとしています、ということは国と国との間でもですね、どのくらいそのネットゼロに近いのかということで、競争になりますし、うんうん、ネットゼロの環境のあるところに国別でもですね、工場とか、まあ、企業が集まることになりますから、まあ、国と国との間も同じ競争になってるんだと思います。
先生のご専門は SDGs のこともかなり大きいかと思うんですけれども、はい、そのどうやって持続可能な社会を作っていくかっていう意味では、この環境のこともそうですし、この今回の新型コロナウイルスのようなですね、世界的な大きなこう問題も防ぐこともできるという、
はいはい、コロナウイルスの問題はまさに SDGs の問題で、まあ、格差の問題であったり自然破壊の問題だったり、まあ、そういうことと結びついていますし、
はい、
まあ、気候変動もそうですし、まあ、いわば SDGsというのはただのこうお題目ではなくて、まあ、社会が持続可能になるための方法論であり、まあ、同時にそれがその経済活動を支える、あるいは経済の競争力に関わってくる、でそれは地域の将来にも関わってくる、そういうことなのかなと思います。
はい、わかりました。さあそれではですね、最後に改めて、
はい、
来年度のですね、高崎経済大学の方向性を教えていただけますでしょうか。
はい、高崎経済大学来年度はですね、コロナに負けず、対面授業を再開しまして、学生さんに集まってもらおうと思っております。もちろん、コロナ対策をしっかりして感染症を防ぎながらということになりますけども、できるだけ大学の賑やかさを取り戻してですね、まあ、地域の人とも関わっていきたいなというふうに思っております。
今年度最後のラジオゼミナール、お話伺いましたのは高崎経済大学副学長水口武史先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来年度もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。